ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。現地時間の7月6日安倍総理は G20 ハンブルグサミット出席の機会を捉え、トランプ米国大統領およびムン・ジェイン韓国大統領との間で両大統領の就任後初となる日米韓首脳会談を行いました。安倍総理から日米韓の緊密な連携を強調するとともに拉致問題について理解と協力を求めたのに対して、トランプ大統領およびムン・ジェイン大統領から支持を得ました。概要は次の通りです。冒頭安倍総理からトランプ大統領とムン・ジェイン大統領とともに地域および国際社会の平和と安全のために全力を尽くしていきたい、国際社会の最優先事項は北朝鮮問題であり三首脳が一堂に会することは重要な意義があり、日米韓で北朝鮮の核の放棄に向けた戦略を共有する上で歴史的な機会である、三首脳で国際社会の取り組みを主導していきたい、安全保障分野をはじめとする幅広い分野において日韓、日米韓の未来志向の協力関係を進展させていきたいと述べました。続いて安倍総理から4日の北朝鮮による ICBM 発射成功との発表は北朝鮮問題が国際社会の最優先事項であることを示すものであり、今回の発射を受け国際社会による北朝鮮に対する圧力を一段引き上げる必要がある旨述べた上で、北朝鮮とは対話のための対話は意味がなく、北朝鮮に真剣に対話させるために今は圧力が必要であり、安保理においても厳しい措置を含む新たな安保理決議の採択に向けて日米韓で引き続き緊密に連携していくべきと説明しました。また安倍総理から中国の役割が重要であり、米国が決定した中国の団体等に対する制裁を評価する旨述べ、日韓、日米韓の安全協力の継続の重要性を強調しつつ協力分野をさらに拡大していきたい旨述べました。安倍総理から拉致問題に関する理解と協力を求めたのに対してトランプ大統領およびムン・ジェイン大統領から支持を得ました。三首脳は 3カ国で緊密に連携して北朝鮮に対してさらに圧力をかけていくこと、中国がさらなる役割を果たすよう共に働きかけていくこと、米国が中国の企業等への制裁を科したことにつき、日韓も米国と連携していくこと等について一致しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。7月14日北東アジア協力対話について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月11日から12日にかけてシンガポールで開催された北東アジア協力対話に出席してきました。これは北東アジアの日本、アメリカ、中国、ロシアに南北朝鮮という6カ国が参加して行われる国際会議ということで、今回が27回目ですから、非常に長い歴史を持っている会議ということになります。残念なことに今年の北東アジア協力対話には北朝鮮が参加しませんでしたので、5カ国の会議ということになりました。ここには各国の政府から高官が個人の資格で参加するということが伝統になってますし、したがってその個人の資格で自由に意見交換をしようということでありますが、そういう性格の会議でありますので、会議の内容については完全に非公開にするということになっております。ただそこの会議における自分の発言というものについては言及することが可能だというのがルール約束ということになっておりますが、今回の北東アジア協力対話は7月4日に北朝鮮が ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験を行った直後の会議でありました。したがって北東アジアの安全保障環境というものが一層悪化したという、そういう共通認識を持ってみんなで議論をしたということになります。そういうこともあってですね、今後の展望ということになりますと、全体的に悲観的であると、今後いい方向に状況が変わるかどうか大変疑問だという、そういう意見が全体の雰囲気と言ってよろしかったかと思いますが、ただし私は南北ということで考えますと、南北対話は必ず始まるし、南北関係が進展していく可能性というのは非常に大きいということを主張をいたしました。特に私が強調したのはその10.4宣言とことの南北関係に持つ意味、重要性ということでありますが、今年は2007年10月4日に盧武鉉大統領と金正日総書記の間で作られた2回目のにあたる南北共同宣言から10年ということになりますので、この10周年を睨みながらですね、南と北の間でいろんな動きがあるだろうと、すでに北朝鮮もこの 10.4 宣言の履行、実行ということについては常に強調しておりますし、一方の韓国もムン・ジェイン政権、新しい政権下では実は 10.4 宣言についての関心は極めて高い。6月15日の演説の中でムン・ジェイン大統領はこの 10.4 共同宣言、これを完全に履行するということで、北朝鮮の核問題というのは解決できるんだという、その点を強く強調をいたしました。つまり2005年9月19日の6者会合共同声明を履行すると、実行していくということを 10.4 宣言は約束をしているわけでありますので、その約束は きちっと実行できれば北朝鮮は核計画も核兵器も、まあ、全て放棄すると、まあ、そういう約束をしてますから、あ、まあ、それが極めて重要でありますし、核問題の解決につながるという、まあ、それが今のムン・ジェイン大統領の考え方と言っていいかと思いますので、まあ、10.4 宣言これをどう10周年ということで考えていくかが非常に重要であろうということを私は強調いたしました。まあ、今回の議論の中では特にその南北関係ということを考えますと、南北間で核問題の議論が果たしてできるのかと、問題解決に向けて前進というものを南北間で果たして作ることができるのかどうかという、まあ、そういう疑問が多く提起されましたが、まあ、この点についても私は少なくとも北朝鮮は核問題を韓国と話し合うということについては今問題ないと、まあ、2010年以降それはできるという姿勢を取っておりますし、もちろん完全解決、核問題の完全解決はアメリカとの間の問題という立場に変化はないにしてもですね、南北間で一定の進展を作るということは、まあ、可能だと思われることを強調いたしました。まあ、そういう観点からしましても、8月初旬にはフィリピンで ARF、ASEAN、東南アジア諸国連合の地域フォーラムが開催されます。北朝鮮はこの ARF のメンバーでもありますので、まあ、ここで南北間の外相会談というものが開催されて、その南北外相会談の中で核問題が議論されるということも当然あるということを私は強調をいたしました。まあ、いずれにせよ今後の南北関係がどうなるかということを、まあ、大いに注目されるそれが注目だということについて、意見をみんな同じくする、まあ、シンガポールでの北東アジア協力対話でありました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、ダニー・イーダとパラダイス・キングでシェリーをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダニー・イーダとパラダイス・キングでシェリーをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は拉致問題対策本部が自由アジア放送 RFA と共同制作した特別番組、あなたのいない間にの中から、拉致被害者横田めぐみさんの弟さん横田拓也さんのインタビューをお伝えします。それではお聞きください。
横田めぐみ씨는지난1977년13살의나이에일본니카타현에서납치됐습니다. 당시메구미씨는쌍둥이남동생이있었는데이들의이름은닥고야와대쯔야입니다. 이들은 누나 메구미보다 4살 아래입니다. 취재진은 지난 3월 29일 도쿄에서 닥고야 씨를 만났습니다. 지난 2002년 9월 5명의 일본 납치 피해자가 귀국했습니다. 당시 메구미 씨 가족은 귀국자들이 비행기에서 내리는 모습을 보면서어떤생각을했을까궁금했습니다.
その点から振り返ると5人が帰ってきたというのはものすごい衝撃的かつ大きな
5명이귀국했다는것은충격적이고큰뉴스였습니다. 비행기에서 내리는 5명을 봤을 때 누나가 5명 뒤에 나오지 않을까 이런 허무한 희망을 가지기도 했습니다. 그러나 막상 5명만 나왔을 때는 너무 슬펐습니다. 물론 다섯 명이 귀국했다는 거 매우 큰 기쁨이죠. 아버지는 비행기 트랙 밑에서 사진을 찍었습니다. 아마 아버지는 기쁨을 표현하고 있는 그 다섯 명의 얼굴에 누나의 얼굴을 떠올리며 기뻐하지 않았을까 생각합니다.
嬉しい思いと悲しい思いを同時に描いていたのかなというふうに考えます。
타쿠야 씨는 일본 정부의 대북 교섭에 아쉬움을 나타냈습니다. 물론 고이즈미 총리 시절 다섯 명이 귀국했지만 이후에 별다른 성과가 없었다는 것은 아쉬운 대목이라고 그는 말했습니다.
외교적
교섭이라는 것은 상식이 통하는 나라와 나라의 교섭이라고 할 수 있는데 북한은 우리가 봤을 때 상식이 통하지 않는 나라라고 생각합니다. 때문에 전적으로 일본 정부만의 잘못은 아니겠죠. 하지만 그래도 외교 교섭 능력은 약했다고 생각합니다. 북한의 능수능란했던 조종에 당한 것처럼 보입니다. 다행히 지금 아베 정권은 열심히 노력하고 있다는 느낌이 있습니다. 교섭력이 속히 진전됐으면 하는 바람입니다.
북한은 메구미 씨가 1994년에 사망했다고 주장하고 있습니다. 그러나 북한 당국이 과거 메구미 씨의 유골이라고 전달한 유골은 다른 사람의 것으로 판명되었습니다. 타쿠야 씨는 북한이 하나부터 열까지 거짓으로 일관하고 있다고 말했습니다. 그는 이어 북한 당국이 누나를 돌려보내지 않는 이유를 설명하기도 했습니다.
아마
누나가 외부에 알려져서는 안 되는 일을 맡았기 때문이라고 생각합니다. 일본 국내에서 혹은 외국에서 북한 공작원들의 테러 활동이라든지 스파이 조직들의 연결망 이런 게 폭로될까 봐서 누나와 그 외의 분들을 돌려보내지 않는다고 생각을 합니다.
메구미 씨가 납치된 뒤 그의 부모님은 오로지 메구미 씨의 구출 활동을 위해 살았습니다. 취재진은 부모님과 타쿠야 씨 등 가족들이 그동안 어떻게 활동했는지 물어봤습니다.
지금까지 활동 중에 가장 기억에 남는 것은 물론 미국 부시 대통령을 만난 것도 기억에 남지만은요. 집회 장소에서 서명 활동을 할 때 사람들과 1대1로 만나서 정말 도와주세요 라고 우리 목소리를 내던 그 순간이 가장 기쁘고 기억에 남습니다. 그것이 우리가 포기하지 않고 계속 싸울 수 있었던 힘의 원천이 아니었나 생각합니다.
그는 국제사회를 향해 북한의 반인권적 행동을 고발했습니다. 타쿠야 씨는 인류의 대참사였던 독일의 아우슈비츠 강제수용소가 지금 북한에서 버젓이 운영되고 있다고 비판했습니다.
일본인 납치 문제는 지금 현실의 문제입니다. 이 문제에서 눈을 피한다거나 해결하지 않는다면 과거는 또 되풀이 될 것입니다. 이 문제를 내 일처럼 해결해야 할 책임이 지금 우리에게 부과된 거라고 생각합니다. 이 문제를 심각하게 생각해 주시고 독재자 김정은을 벌할 수 있도록 힘을 보태 주셨으면 하는 마음입니다. 부탁드립니다.
그는 또 미국이나 유럽 같은 곳에가 구출 활동을 벌인다고 해서 누나가 당장 돌아올 거로 생각하지 않는다고 말했습니다. 그러나 타쿠야 씨는 이러한 작은 움직임이 의미 있는 변화를 가져왔다고 강조했습니다.
40년이 지났지만 일본 국민은 메구미 누나와 다른 피해자들을 꼭 구출해내겠다는 마음을 가지고 있습니다. 꼭 언젠가 만날 것으로 생각하고 있으니까 누나도 절대 포기하지 말아줬으면 좋겠습니다.
그는 누나가 빨리 돌아와서 연로하신 부모님을 빨리 만나기를 희망했습니다. 아울러 누나가 건강하게 돌아오기를 기원했습니다.
부모님은 이미 80세가 넘으셨지만 모두 잘 지내고 계시고 나와 태치야도 잘 지내고 있으니까 너무 걱정하지 않아도 돼. 누나도 건강해야 하고 또 건강하게 돌아오지 않으면 우리가 기다린 보람이 없다는 걸 알아주길 바래. 누나 꼭 웃는 얼굴로 돌아와줘요.
루시모 갱키난데 심파시나이데 호시이というふうに思ってます.
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。自由アジア放送との共同制作番組から、 横田めぐみさんの弟さん、横田拓也さんのインタビューをお伝えしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81-33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9705kHz。夜11時30分からは、周波数 9450kHz。深夜1時からは、周波数7335キロヘルツ、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。